売るために生きるパート3、株式会社ナザレジェンの稲垣です。
ナビゲーターの北村彦です。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、前回はちょっと営業の厳しさみたいなね、そんな話を聞かせていただきましたけども。
そうですね、
うん、
まあこれ営業談義になっちゃうとね、本当キリがないんですけどね、
うん、
僕も本当ね、いろんな会社見てきたんですけど、
はい、
あ、自分が所属してるしてないに関わらずですよね。
はいはいはいはい。
もう伝え聞いた話も含めてですけど、
ね、ああ聞きたい聞きたい、うん、なんかすごそう営業の会社って。
いや、とんでもないところいっぱいありますよ、本当に。
とんでもない？
とんでもない。言っていいのか悪いのかっていうぐらい。
聞きたいです、それ。ぜひ。
と。
うん。
ダメでしょうっていうね。
うん。
うん、まあ。まあ、例えばですけどね。
例えば、はい、
これは、うん、僕はあんまりそんな、ね、すぐ投げ出さないですけど。
ああ、はい、はい。
唯一2時間で辞めた会社っていうのがあって
下が2時間で辞めたんですか？
2時間。
2時間？
2 時間。
はい。
もう痛くなくて。
え？
痛くなくて。
痛くなくて会社に。
痛くなくて。
はい。もうだいぶ、うん、だいぶ前の話ですね、それね。
だいぶ前です、だいぶ前です。
うんうんうん。何、どんな？
いや、まあ内容からして、まあだいぶ前だなって分かってもらえると思うんですけど、まあ、とある、
はい、
とある会社さんで、まあ僕、まあやっぱその時も営業で行こうと思って、で、入ったんですけど、したらね、まあ、まあ、フルコミと固定給とあるよ、つって言われて、うん、どっちにするって言われて、
うんうん、
まあ、当時は僕、ちょっと営業できなかったんでですね。
はい、はい、はい。
僕、お恥ずかしい話、若い時も営業苦手だな、今こんなやってね、喋ってますけど。
そんな時代あったんですか？
ありました、ありました。
じゃあ、だいぶ、うん、だいぶ前ですね。
そうですよ。
うん、
で、その時にね、いや、でもそれにしたってないわと思って、帰ったのは、
うん、
一番最初僕何すればいいですかと、まあ、研修でね。
はい。
したら、じゃあ、まあ、OJT、まあ、現場をじゃあまず見なさいと。
はい。
で、まず君は電話からかけるんだよと。
うん。
わかりました。教材の販売の会社だったんですけども、わ、
うん、
かりました。したらね、電話かけてる内容が、
はい、
あ、もしもしとかって、
うん、
あ、何々くんって言うんだ、へーとかやつって、うん、今日はお母さんいない、あ、そう、うん、いないんだね、あ、いいのいいの、何々くんに用事があるからって、
うんうん、
子供と喋ってるんですよ。
はいはい、小学生ぐらい？小学生？
小学生。
小学生、はい。
とか、うん、まあ小学生だと思うけど、
うん、うん、けど、うん。
中学生かな。
うん、
まあ、小学、まあ、中1とかですね、多分、ね、
うん、はい、はい、
うん。あ、話は、そうだ、アルバムだったから、中学1年かな。
うん、はい、
うん。で、学習教材の会社ですよ。
はい。
うん。で、あ、そう、つって、そうなんだ、なんて、ひとしきり喋ったから、何すんのかなと思ったら、
うん、
じゃあさ、ちょっとアルバムを持ってきてくれる？つって。
はい。
うん。卒業アルバム。
はい。
で、何組の、じゃあ、お友達の名前も教えてもらえるかな、とか。
はあ、
どうしてかっていうとね、お友達に、ゲームのソフトがもらえるから、お友達にもよくしてあげたいじゃんね、とかっつって。で、もらえるからさ、つって、まあ、もちろん君にも渡すからって、君には2本ね、つって、友達に1本ね、つって。うん。だからちょっと上から読んでくれるかな。え、誰？うん、青木？うんうん、慎吾くん？とかっつって。
ああ。
要は名簿取りしてるんですよね。
すごくないですか、それ。
もう怖くなっちゃって。
うん。
ありえなくないですか？
え、待って、それ、稲月さんはその会社で、そういうことやってる、まあ、先輩だかなんか。
そうそうそう。いや、会社、もう会社ごとやってるんですよ。
会社ごとやってる。あ、みんなでそういう作戦でやってる。
そう。だから今話題になってる車屋さんところの騒ぎじゃないですよ。本当にね。
待って、個人情報ダダ漏れだわ。
何これみたいな。まあ、当時、それほ、今ほどね、まあ、僕今50ですからね。
うん、うん、うん。
うん、二十何年前の話なので、
うんうん、
まあ、今ほど、
うん、
個人情報どうのこうのっていう話ではなかったですけど。
個人情報自体 回も割と新しい法律ですもんね。
うん、そうそう、うん、そうなんですよね。
うん。
それにしてもですよね。
いや、それって、その出てくれてる子供さんは、あ、ゲームもらえるんだとか、お友達にもあげられるんだって、うん、なんかそういう純粋な気持ちを、
そう。
してますよね。
そう。で、しかも、親のいないところで、その子供が電話に出てね。
うん。
で、アルバム引っ張り出して、
うん、
一生懸命説明してるわけじゃないですか。
うん。
その、名簿取りとは気がつかずね。
うん。
名簿取りに協力してるわけですよね。
そういうことですよね。
うん、なんか、それ考えたら、もう具合が悪くなってきちゃって。
うわー、怖
い。ねえ。
教材だから、いわゆる教育会社でしょ？
そうそう。だから、受験にね、うん、勝つための学習教材だったりするわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
だから、まあ、その、当然ね、その対象のお子さんがいるご家庭に電話かけるのは、かけたいのはわかりますよ。
うん。
うん、でもね。
うわー、ちょっとそれ、うん、それはすごいなー。
もうなんでも2時間でね、ちょっとお腹痛くなってきたんで、つって、ちょっとトイレ行かせてくださいって言って、トイレ行ったまま帰りました。
ああ、それは、うん、正解かも。
ねえ。
うん。いやー、
今考えてもね、ないなーと思うよね。
ないわー。うん、いやー、でもすごいな。いや、なんかね、ちょっと今、ちょっと、素直に驚いてるんですけど、ないわーと思いながら、うん、そんなやり方あったんだっていう、驚き？
うんうんうん。
いや、確かに、やっちゃダメですよ。絶対ダメなんだけども、ね、子供さんは分かんないじゃない、事情が。
そう、分かんないからね。
分かんないから、それを、うん、まあ、悪用してる。
うん。
でも、名簿は取れるっていうやり方。
うんうんうん。
大人って汚い。
ね。
うん。
いや、今だったらでも、子供たちもね、SNS 使ってたりもするし、うん、まあ、だからそういう意味では SNS は、まあ、いい面もありますよね。
うん、
こんなんやってたら一瞬で炎上するでしょうから、今だったらね。
そうですね。確かにね。うん、
だそういう意味ではいいのかもしれないね。
まあ確かに、昔はね、個人情報とかもね、ダダ漏れでしたよ。
ね。
で、なんか、
まあ、ありましたよね。
そう、それが悪いっていう認識がなかったから。
うんうん。そもそも名簿がね、お金になるっていう概念もなかったしね、あんまり。一部の業者さんでやり取りされてるだけで。
そう。
うん。
連絡網なんて、普通に紙ペラ1枚に、フルネームとご自宅の電話番号とか、普通に載ってましたもんね。
そうですよね、そうですよね。
ね。うん、壁にペタッと貼ってますよ。
そう。で、それを電話で聞き出すっていうね。
はぁー。
だからまあこれ以外にもいろいろ手法はあったんだと思いますけど。
うん。
まあでも、ちょっとね、若かりし僕にとっては衝撃的すぎて。
あ、でも、その感覚がやっぱあったんですよ。その時代、個人情報保護法っていうのが、多分今ほどね、ない時代にも、宮崎さんって、これってどうなんだろうっていう感覚はあったわけですよね。
うん、まあ、どうなんだろうもクソもないなっていう。ないなしかないですけど。本当に。いろんな会社ありましたよ、本当にね。
すごいな
ぁ。はたまた、こうね、電話かける会社さんで、
うん。
うん、まあ、アポイントって言うんですけどね、電話取れる会社。
はい、
はい。それも、まあ、全裸でね、
はい、
営業成績悪いスタッフは、
はい、
もうちょっと全裸でね、立ち上がって、
うん、
受話器をこうガムテープでくくりつけられてね。
うん、手に？
そう、手に。
うん。
でも、アポイント取れるまで電話しとけみたいな話だったりとか。
え、何会社の席で。
そうそう、席で。
服着てない状態。
服着てない状態。もうありえないでしょ？
ええ
ー、とね。今だったら大騒ぎですよ、本当に。
うわー。うん、それは、事件ですね。
ね。
まあ、要するに、その恥をかかせることによって、もう早く一本でも取らなきゃっていう。
あ、そうそう、そういうことです。そういうことです。
いや、でも
罰ゲームの一環で。
そんなことやったところで取れないでしょ、本人だって。もう嫌で嫌でしょうがなくって。
ね、泣きながら出ましてね。
うわー。う
ん、まあ、この辺は僕別に現場に居合わせたわけじゃないので、あれですけど、これもやっぱり2時間でやめるんですよね、きっとね。
いたもう、だから2時間もいらない。う
ん、いらないね。
うん。
いや、ないなっていうのはいっぱいありますよね、本当。
うん。
まあ、だからなのか、
うん、
その流れからなのか、やっぱりもうね、数字、まあ、確かに営業会社である以上、数字上げるのが全てみたいなところはあるんですけど、うん。でも、だからといってじゃあ何でもやっていいのかというのはやっぱ違うと思うので、で、ここをね、なんていうかな、こう、まあ、正せるまで言わないけれども、もうちょっとまともにやったってちゃんと数字なんか別に出るし、うん、なんていうかな、お客様にちゃんとね、喜んでもらえるように数打てば、ちゃんと契約取れるんで、うん、大体トップセールスの方って、そんなことやってないんですよ。
そうですよね。
どこの業界の方でも。うん、ずるかろうがね、お客さん騙そうが何でもええんじゃボケーみたいな人っていうのは、やっぱ、トップじゃない人が多いんですよね。
ああ。
トップの人って、そんなことやってなくて、うん、もっともっと全然お客様にも優しいし、思いやり持って普通に人として接して素晴らしい方ばっかりなんですよね。
そう思います。だから、まあ、業界によっては、すごく信頼されて、
ね。
紹介で繋がったりとかね。
だから、そういう意味では、営業って本当にいい仕事だと僕は思うので、やっぱりそこの辺のね、人を増やしていきたいっていうふうには思いますよね。まあ、それが自分の中でもその会社をね、まあ、いろいろ紆余曲折あって30歳でもう会社潰してますけども、またやるのかっていうね、そのモチベーションの一つでもあるんですよね。
でも、本来そうあるべきですよね。
最近でもね、ちょっとまあ、雇用というのかな、業務委託というのか、なんですけど、契約というか、しなくても、今って結構、コンサルとかね、セミナーとかで学ぶっていうの、多いじゃないですか。まあそういう意味ではわざわざね、うちのスタッフになってもらわなくても、お伝えできることたくさんあるかななんて思って。
ほうほうほう。あ、稲月さんのお持ちの営業の知識だったり、経験だったり。
そうそう。それでちょっと、今いろいろ準備してるんですけど。
おう。じゃあ、それはちょっとまた次回詳しく聞きましょうか。
あ、そうですね。そうですか。
営業のスキルをお伝えするような機会を今、いろいろと考えているということですか。
そうですね、そうですね。
はい。ぜひ、ちょっとそれは次回また持ち越しでお聞かせください。
何回やんだっていうね。まあ、
営
いっ
業
か。
はね、深いんですよ。まだ
ね。
続きますよ。次回をお楽しみに。
はい。はい、じゃあ、そういうことで。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。